突然ですけど、皆さん韓国ドラマって聞いて何をイメージします？冬のソナタですか？あのね、冬のソナタが思い浮かんだあなた、あなたね、20年遅い。皆さんこんにちは、アルテマトークの第11回です。この番組は雑談好きの UI デザイナーコーナースヤがゲストを呼んだり呼ばなかったりしながら好きなものやハマっていることについてまったり語らうポッドキャストです。通勤通学や作業のお供など聞き流す程度にお楽しみください。ということで第11回なんですけど、今回は一人で喋ります。今回なんですが、ではこの間非常事態宣言が解除されたんですけど、とはいえまだまだ自粛ムードって続くだろうし、まあ、引き続きちょっと外出は控えるみたいな人が多いと思うんですけど、多分ね、Netflix とか Amazon プライムとかを、プライムビデオとか Hulu とかを契約してる人が増えたと思うんですよね。家ですることないから、ドラマとか映画とか見ようとか言って、で、まあ、僕もその一人で、まあ、Netflix とかもともと契約はしてたんですけど、まあ、前に比べてなんか映画とかドラマを見る頻度が増えて、で、まあ、いろいろこう見てたんですけど、ここでね、一つのドラマをちょっと今回紹介したくて、で、そのドラマがどういうドラマかっていうと、韓国のドラマで、愛の不時着っていうドラマなんですけど、これがね、もうめちゃくちゃ面白くて、で、僕もともと全然こんなドラマっていうか興味なかったんですよ。知らなかったし、多分流行ってるって聞いても、へえ、そうなんだ、韓国ドラマか、興味ねえなって思ってたんですけど、友達がね、何人か面白い面白いって言ってて、で、それだけでも僕ちょっと別に見る理由にはならないというか、ああそうなんだ、まあ韓国ドラマか、みたいな感じだったんですけど、ね、ネットフリックスのランキングにずっといるんですよ。なんか、本当にずっといて、で、このドラマ、まあ元々は韓国で放送されてたドラマで、まあ去年の12月ぐらいから今年の、2月ぐらいまで韓国で放送されてたドラマなんですけど、まあその放送の後に、Netflix で配信開始されたんですよね。だから2月の、半ばとか後半ぐらいから Netflix では、配信開始されたんですけど、そこからずーっとランキングの1位とか2位とかにいるんですよ。で、なんかさすがに Netflix のランキングの上位にずっといるっていうのはちょっとこうスルーできないぞと思って、見始めたんですけど、これがね、もうちょっと、マジかっていうぐらい面白かったので、ちょっと今日はね、この愛の不時着について、まあ、どんなドラマかみたいな話とか、まあ、こういうところが面白いよって話をできればいいなと思います。よろしくお願いします。はい、愛の不時着なんですけど、このドラマは、韓国の TVN っていうところが制作したドラマで、もともとは2019年だから去年ですね、去年の12月から今年の2月まで放送されていたテレビドラマで、何話だっけ、全16とか17とかそのぐらいだったと思うんですけど、放送されてたテレビドラマです。で、これが、まあ、本国では大人気を博したらしいんですね。で、最終回の視聴率が、まあ、21.683% だったらしくて、で、これが、まあ、韓国のケーブルテレビドラマ史上を第3位か。で、かつ、その TVN、このドラマを作っている制作会社の TVN 史上では歴代1位っていう感じで、まあ、とにかく、まあ、本国ですごい大人気で、まあ割と歴史に残るレベルの記録を立てているドラマだったと。で、まあ、 見る前からこのドラマすごいっていう情報をこう得てたんですけど、まあ、さっきの言ってた本国での放送後、まあ、ネットフリックスで2月から配信開始なんで、まあ割と本国で放送が終わってすぐネットフリックスで全話配信開始されました。でそこからもう本当にさっきも言ったようにずーっとランキングにいるんですよ。でそれまでって日本のランキングでちょっと特殊で、まあ、ずっとテラスハウスとアニメばっかりだったんですよね。1位とか2位にテラスハウスがいて、でそれ以外全部アニメみたいな感じだったんですけど、まあ、そこにこの愛の不時着が割り込んできて、でずーっとそこから愛の不時着が1位とか2位とか3位にいるんですよ。で愛の不時着がその辺に入った結果連動してなんか韓国ドラマリタイインクラスとかなんかいろんなあの韓国ドラマもそこに入ってくるみたいな感じで、なんか韓国ドラマの、まあ、再ブームの火付け役になったと言っても、まあ、過言ではないんじゃないかなっていうぐらい、まあ、かなり影響を与えているドラマですと。で、まあ、ちょっと、まあ、そんな、言われで、こう、配信が始まったんですけど、まあ、どんなストーリーかっていうのを簡単に説明します。愛の不時着のストーリー。韓国の財閥令嬢で実業家でもあるユン・セリっていう女性がいて、で彼女が、パラグライダーを用いた商品試験の最中に突然の嵐に巻き込まれて、まあ、なんと北朝鮮に不時着してしまいます。でその不時着した北朝鮮の現地の、まあ、国境境の軍人のリ・ジョンヒョクっていう軍人にかくまわれて、北朝鮮の素朴でありながら温かい生活や人々と触れ合いながら、まあ、韓国に極秘脱出する計画を企てるのだが、みたいな話ですね。で、単純に今言うと、まあ、韓国の金持ちの女の人が北朝鮮に不時着しちゃって、で北朝鮮のイケメン軍人のリ・ジョンショクに囲まれて、そこでまあ、現地の人と触れ合いながらまあ、いろいろ学んだりしながら韓国に戻る方法を探すって話なんですけど、まあこれがね、まあ、一言で言うと、まあシンプルにラブストーリーとして非常に王道で面白いっていうところなんですよね。で、まああらすじを説明してあーって思う人は思うと思うんですけど、まあなんかそのヒロインと、まあこのこのドラマだと、まあ、ヒロインというか主人公はその財閥令嬢のユン・セリで、まあ、相手役というかヒロインというかが、あの、リ・ジョンヒョクっていう男の軍人なんですけど、この、なんていうんですかね、金持ち、実業家、傲慢、女性みたいなのと、こう、そうじゃない、その、素朴な生活してる、男性みたいな関係性って、まあ、結構王道だと思うんですよ。なんかそれこそ、なんだろうな、日本だとなんだろうな、なんかあるかな、花より団子とかそうじゃないですかね、なんか、金持ちとそうじゃない人のカップルというか。まあ、あと、リッチマン・プアウーマンとか、アニメだと、なんだろうな、ハヤテのごとくとかそうなのかな、わかんないですけど、まあ、とにかくこう、片っぽがすごいこう、上位階層セレブ的な方で、で、もう片っぽが、そうじゃない、まあ、素朴な生活を送ってる庶民みたいな、その、立場のギャップみたいなところからスタートするのは割と王道じゃないですか。で、まあ、このドラマも割とそれをやっていて、まあ、実力は伴いつつも、まあ、性格は傲慢で、金持ち財閥令嬢で、ただまあ、実業家で、本人はすごい優秀で、企業とかも、まあ、だいぶ成長してるような人なんですけど、まあ、ユン・セリっていう女の人。で、もう片っぽが、まあ、堅物なんだけど、実直で素直。で、まあ、軍の中隊長なんで、まあ、庶民ではないんですけど、ぶっちゃけ。まあ、軍の中隊長のリ・ジョンヒョクっていう男のキャラクターっていう組み合わせ。で、まあ、その、よくあるのは両者の、まあ、地位的格差を乗り越えるものみたいなところで面白いっていうのが一つありますよね。まあそう、さっき言った、まあ、リ・ジョンヒョクっていうのは、まあ話が進んでいくと、まあ全然庶民というか、一般人じゃねえじゃんっていう感じにはなってくるんですけど、まあスタートはそんな感じで、入りやすい導入だと思います。で、まああとこの、韓国と北朝鮮って割と関係性が難しくて、まあ、細かいところは省くんですけど、 今現代においては韓国と北朝鮮というのはあんまりこう自由に行き来できない国同士で、でかつ不時着というか無断でこう韓国人が北朝鮮に入っちゃったっていうのは、まあ割とやばい事態なので、まあ割とファンタジーな話なんですけど、例えるならなんだろうな、こう敵国みたいなことですよね。もう絶対に普通は入国できないところに入り込んじゃったっていう感じなので、まあ、ファンタジーもので言うところの敵国とか、のイメージでいいと思います。に、そんな北朝鮮に不時着しちゃうっていうので、まあ、割と王道な流れなんですよね。そこがまず入りやすい。で、まあ、見始めた時は、もう本当にね、この主人公のユンセリっていう財閥令嬢実業家女性のユンセリが、なんかね、傲慢だし、わがままだし、なんか庶民的な生活馬鹿にしてたり、馴染もうとしなかったりしてて、結構ね、一番最初は、なんだこの女って感じなんですけど、まあその彼女が、まあ後戻りもできない、頼れる人もいないみたいな状態で北朝鮮に不時着しちゃって、まあ現地っていうか本国とも連絡が取れなくて、で、その現地の軍人のリー・ジョンヒョクっていう男性の、軍人の今家にかくまわれるんですよね。で、入国してるってことがバレるだけでもやばいから、もう家から出れないくて、で、まあその出れない家の中で、現地の、割と素朴な生活、そんなにこう、現代っぽい、こう発展した環境じゃなくて、まあ結構なんだろうな、割と日本で言うと、もう本当に昭和とか、ぐらいの、こう、文化レベルの村なんですよね。で、そこに、こう、そこで暮らしながら、まあ、自分一人じゃ何もできないことに気づいたりとか、まあ実は、食べ物ってこうすると美味しいとか、火っていうのはこうすると怒って、それで、なんだろう、こう、物が温かくなるみたいな、その原始的な原理とかを、こう、ちゃんと知っていくっていう、そういう過程、に置かれていくんですよね。で、まあそういうのを通して、まあちょっとずつこうユンセリが、まあ、柔らかくなっていくと。まあかくまってもらってるっていうので感謝の気持ちもあるし、まああとこの軍人のリー・ジョンヒョクっていう男性がまあいい人なんですよね。まあわざわざかくまってくれてるっていうのもそうだし、まあいろいろ不器用な彼なんだけど、まあ優しいし、もう邪険に扱いながらも、ちゃんと対応してくれるっていうので、まあお互いにこう自分にはないものを見てちょっとずつ惹かれていくみたいな流れなんですよ。で、このリー・ジョンヒョクっていうまあ軍人の男の人はまあ中隊長なんで隊員がこう結構いるんですよね、何十人も。で、その中の4人の中隊員、中隊員っていうのかな、まあ隊員か、4人の隊員もまあ結構頻繁にこう出てきてて。サブキャラクターなんですけど、で、この4人の隊員も、まあ、かなりいいキャラをしてるんですよね。まあ、乱暴に言えば、リー・ジョンヒョクの、まあ、子分枠というか、親分みたいな感じ、親分って感じかな。まあ、で、いろいろ手伝ってくれたり、まあ、リー・ジョンヒョクが忙しい時は、ユン・セリの相手をこの4人の隊員がしてくれるみたいな感じで、割と子分枠なんですけど、この4人もすごくいいキャラをしている。で、まあ、あと、リー・ジョンヒョクの住む村も、まあ、かなり文化レベルは低いんだけど、まあ、素朴で、ゆっくりした時間の中で丁寧な暮らしをしていて、まあ、そこもなんかこう見てて、なんかいいなっていう、こう、最近のこう、発展してて、でも、世話しなくて忙しくて冷たい都会みたいなのから、こう、離れて、まあ、かなりこう、田舎のあったかい原始的な村みたいなの見てると、そこも結構見てて、面白い。で、やっぱりこう、まあ、見た人は、まあ、これ確定的に思うと思うんですけど、まあ、とにかくユン・セリとリー・ジョンヒョク2人のキャラクターがもう魅力的なんですよ。もう男的に言うと、もうそんなね、財閥令嬢で実業家で美人で、で、ちょっとだけ男を下に見てるこう傲慢な感じで、でもそんな女性がこう心を開いてだんだん柔らかい感じになっていくみたいな、そんなんもう王道じゃないですか。もう最高以外の言葉が見当たらない流れですよ。で、 まあ男の僕でも思うんですけど、そのリー・ジョンヒョクって軍人の方も、めちゃくちゃいいんですよ。イケメンだし、ちょっとこう女性慣れしてない素朴で実直な感じ。でもなんかこう、丁寧な暮らししてるから、料理とかすごい上手だし、家もなんかこう、かまどで火炊いて、みたいな、コーヒー豆は自分の鍋で煎って、みたいな、なんか丁寧に暮らしてるんですよね。で、こう、わがままなユンセリーを、こう、なんだこの女って言いながらも、やれやれって言いながら、ちゃんとかくまってあげて、韓国に帰る方法を探してくれるっていう。で、なんか、ガタイもがっしりしてるし、やばい時は守ってくれるし、で、もう絶対キュンとくるんですよ。もう男の俺でもキュンとくるぐらい、素敵なキャラクターで、まあ、この二人のキャラクターがとにかく魅力で、まあ、この二人の成り行きをこう見てるだけで、こう、面白いみたいなところは、ある。で、やっぱり、男の僕からすると、このユン・セリを演じる、まあ、ソン・イェジンっていう女性の女優さんなんですけど、もう、ソン・イェジン演じるユン・セリはもう最高っすね。で、最初はね、もう本当にこうバチバチに化粧して、もう肩パッド入ったスーツとか着て、こう、会社の中を歩いたりしてるシーンとかも出てきて、で、北朝鮮に不時着してすぐの時も、こうバカにしてね、現地の人とか、リー・ジョンヒョクとかをバカにして、こう、すごい傲慢なんですけど、で、なんか、上から目線だし、お姉さん気質だし、みたいな感じなんですけど、まあ、それがね、こう、ちょっとずつ、こう、やっぱり、柔らかくなっていくとこがいいんですよね。で、結構この、ソン・イェジンが、もう38歳とかで、割と、こう、年はいってるんですけど、まあ、そんな年を思わせないぐらい、なんか知らんけど若々しくて、実際はこの役的にはユン・セリっていうのは32歳ぐらいの設定らしいんですけど、まあ、全然それぐらいに見えるし、なんならもうちょっと若く見えるぐらいなんですよ。で、まあ、そんなユン・セリが、まあ、結構こう、上から目線だから、男の子たちとかを、こう、ちょっとね、なんだろうな、やれやれ笑顔みたいな感じでこう見るんですよ。なんか、女扱いが下手だったり、こう、プライドを捨てきれてない強がってる男とかを見ながら、やれやれみたいな感じの表情をよくするんですけど、もうそのやれやれ笑顔がたまんないっていうね、これ絶対わかる人いると思うんですけど、まあ、そんな感じで、ソン・イェジンが素敵すぎるっていう。僕このドラマ見終わった後、ソン・イェジンのインスタグラムフォローして、常に見てるわ。で、まあ、この愛の不時着。まあ、王道ラブストーリーとして当然面白いんですけど、まあ、それだけじゃなくて、まあ、結構、なんだろうな、いろんな要素がぶち込まれてて、だから見てて飽きないところがあるんですよね。で、まず1個目は、カルチャーギャップコメディみたいな感じで見れるんですよ。で、まあ、どういうことかっていうと、まあ、北朝鮮って、なんか今まであんまりこうエンタメコンテンツで描かれてきてなかったんですよね。まあ当然北朝鮮って、まあああいう感じだし、あんまりこう中に入って取材とかして、で厳密に北朝鮮の風景を描くっていうのはまあ誰もしてこなかったんですけど、まあ今回このドラマを制作するにあたって、まあスタッフたちは元北朝鮮の人たちで韓国に亡命してきた元現地人の人っていうのに、こう、たくさんインタビューをして、で、それによってだいぶ再現したっていうふうに言われてます。で、まあ、それこそ、まあ、軍の基地とかはわかんないですけど、リー・ジョンヒョクが住んでる村とかの描写、村民たちがいて、で、村民班長みたいなちょっとリーダー的な人がいて、で、大佐の、軍の大佐の奥さんがいて、その人が一番偉いとか、洗濯とか、ご飯の支度とかみんなで一箇所でやるみたいな、なんかそういう文化とか生活とかは多分取材をして、描いてると思うんですよね。まあそういう、全然今の現代の韓国からすると、まあ日本からしてもそうですけど、まあ特殊な、 要はもう言っちゃえばタイムスリップしたような感覚に陥るような、環境にこう主人公のユンセリが行っちゃうっていうことで、まあよくあるタイムスリップして現地の文化が違いすぎてそれでこうコメディを描くみたいなあるじゃないですか。例えば、なんだろうな、まあテルマエロマエとかもそうじゃないですか。あのローマ人が現代に来てウォシュレットのトイレにビビるみたいな、なんかああいう感じで、まあお湯ってこうやって沸かすの？みたいな、これでお風呂って言えるの？みたいな、なんかそういう感じで結構こうギャップコメディとしても面白いんですよね。で、これが、まあ、ちょっとだけネタバレになるんですけど、前半は舞台がずっと北朝鮮なんですよ。で、後半は、ま、いろいろあって、こう、物語の舞台が韓国にこう、今度は移るんですけど、その韓国に来た時に、今度その北朝鮮目線だと、韓国がもう未来すぎて、なんか、自動販売機の中に人がいるっていう嘘に、を信じちゃうみたいな。なんか、コンビニで、あらゆる食材が売られてることにビビるみたいな、なんかそういう、こう、逆の立場だと、こう、未来に行ったようなギャップコメディがあって、なんかそこもね、見てて面白いんですよ。だから、頻繁にこう、ギャグシーンというか、笑えるシーンが挿入されるんで、なんかずーっと甘々な、ラブストーリーっていう感じでもないんですよね。まあ、なんなら結構、コメディの方が多いかもぐらいのレベルで、ずーっと、まんべんなく面白いシーンがあって、それもすごくいい。で、もう一個が、まあ、サスペンスとしても見れるっていうところなんですよね。で、まあ、大きい流れとしては、まあ、北朝鮮に不時着したユンセリが、韓国に帰る方法を探しながら、現地のリージョンヒョクと、村の人たちと、まあ、あとリージョンヒョクの隊員たちと交流しながら仲良くなってって、その中でやっぱリジョンヒョクとユンセリはお互いを意識してっていうラブストーリーなんですけど、で、それがさっき言ったカルチャーギャップコメディの笑えるシーンが頻繁に挿入されながら進んでいくんですけど、まあ実は、リジョンヒョクっていうのは、とある目的があって、軍に入ってたと。で、さらにその軍の上層部が、なんかユンセリの帰国を拒んでくるんですよね。やたら。で、なんでそんな拒んでくるのかっていうと、まあリージョンヒョクのお兄さんっていうのは実は、結構前に事故で亡くなっていて、ただなんかその事故がどうやら、軍のなんか上の方の人たちの陰謀によってわざと引き起こされた事故なんじゃないかっていうのを、リージョンヒョクはこう探ってるんですよね。っていうのがこう序盤に明かされるんですよ。なんでこう大まかな大きな流れとしてラブストーリーがあって、で頻繁に笑えて、でもさらにところどころにこう笑えない真面目な感じで、リージョンヒョクのお兄さんってなんで死んだのとか、なんでこの上層部の人はこうユンセリの帰国を拒んでくるのっていう、まあ大きく言えば軍事サスペンスみたいな話がちょっと入ってくると。で、こう、上層部が隠してる謎っていうか、隠してることとか、こう、企んでることとかを、まあ、リージョンヒョクとか、その隊員がちょっとずつ探っていって、こう、追い詰めていくみたいなサスペンスものとしても面白い。で、このサスペンス要素は、実はユンセリ側にもあって、で、ユンセリの方っていうのは、まあ財閥令嬢で実業家で営業っていうか経営してる会社もすごく大きくて成功してるんですけど、このユンセリには、弟夫婦と兄夫婦がいて、で、ユンセリの両親というかもうお父さんがその財閥の代表なんですけど、まあその代表を、息子か娘にこう、引き継ぐと。で、兄夫婦も弟夫婦も、なんか、ぜひ、うちの旦那に、みたいな感じで、こう、その座を、こう、すごい欲しがるんですけど、お父さんは、まあ、ユンセリが一番優秀だから、ユンセリに、こう、渡す、この代表の座を受け渡すっていう話をするんですけど、まあ、それを妬んだ、兄夫婦、弟夫婦からの妨害。で、さらに、その、どっちだったかな？弟夫婦かな？弟夫婦か。弟夫婦が、 もうちょっとね、人間の道を外れた方法で、その代表の座を奪い返そうとしてきたりして、で、しかも、その方法に、さっき言ってたリ・ジョンヒョクの、兄をわざと事故らせたんじゃないか疑惑の軍の上の方の奴らとかも絡んできて、結構ね、ラブストーリーの皮を被った、なんだろう、サスペンスになってるんですよね。で、このラブストーリー要素、カルチャーギャップコメディ要素、またサスペンス要素が、こう、頻繁にこう、入れ替わったり混ざったりするから、全15、6話あるラブストーリーって聞くと長えなと思うんですけど、意外とね、飽きないし、で、舞台も前半と後半で北朝鮮と韓国って分かれるし、まあ、かつ、こう、サスペンスものとして、デカめの謎がずーっとこう、だんだんだんだん明らかになっていって、もう最後はそれが全部解決して、ハッピーエンドみたいな感じになるんで、まあ、その大きい流れが飽きなくてずーっと見てられるっていうのが、僕この愛の不時着のすごい面白いところだなと思ってます。で、まあ、1話ごとにちゃんと起承転結があって、続きが気になる感じで終わるんですけど、なんか、最後にね、はい、この話終わりってなったら、こう、静止画で切り取られて音楽が始まるんだけど、その後ね、次の輪に飛ばしちゃう人が多いらしいんですけど、実は、その、ま、エンドカードっぽい、この、静止画になって、はい、1話終わりってなった後に、絶対に、この、今回の輪のあのシーンの裏、実はこうでしたっていう、ネタバラシっていうかなんだろうな。なんかあそこであのキャラクター何かを隠してたけど、実はこんなこと隠してましたみたいな、C パートが絶対に入るんで、これはね、見逃さずにこう、エンドカードっぽい静止画が出ても、ちょっとそのまま見続けていってほしい。この、実はこうでした話が毎回入るから、なんだろう、毎回こう区切りが良くて、見やすいっていうのはありますね。アルテマトーク。非常事態宣言が解除されたとはいえ、まだまだ自粛ムードっていうのは健在だと思うし、まあ、家でゆっくりする時間がそんなに極端に急に減るとは思えないんで、まあ、ネットフリックスと契約して、まあ、すでに契約してる人は多いと思いますが、契約して、いや、暇でしょ？どうせ暇でしょ、みんな。どうせ暇だと思うんで、愛の不時着をね、ぜひ見てほしいなと思うわけですよ。で、なんか周りに見てる人がいなくて、なぜか。こんなに、ネットフリックスでランキングずっと上位で、話題になってんのに、なんか周りに見てる人がいないんですよね。だからこうやって布教してるんですけど。で、僕、まあ、よく一緒にゲーム遊んだりする友達に、愛の不時着面白いからおすすめって言って勧めたら、まあ、その二人とも男の友達なんですけど、その二人じゃなくて、その二人の彼女がハマるっていう事態が起きてて、なんかやっぱ男の人より女の人の方がハマりやすいのかっていう気はしつつ、まあでも何人か男の友達もハマって面白いって言ってたりするんで、まあ多分男女関係なく面白いと思うんですよ。なのでぜひちょっとね、騙されたと思って3話4話ぐらいまでは見てほしい。そこまで見てハマれなかったら、ちょっとそのまま全16話とか完走するのはきついと思うんで、まあ見なくていいんですけど、ちょっとぜひね、最初の数話ぐらいは見てハマってほしい。で、もしハマったら、ソン・イェジンと、リ・ジョンヒョクの役をやってるヒョンビンっていう2人の役者の魅力に魅了されてほしいし、見終わった後余韻に浸りつつ、そのソン・イェジンとヒョンビンのを求める気持ちが抑えきれずに別のドラマを見始めるっていう事態に僕みたいに陥ってほしい。で、僕はといえば、ソン・イェジンの魅力にやられましてですね、ソン・イェジンが主演のドラマを何個か見始めたりしてるところです。で、 あとね、なんかリタインクラスっていう韓国ドラマが同じくずっとあのネットフリックスのランキング上位を陣取ってるんで、もうちょっとしたらそれも見てみようかなっていう感じがしてます。なんか冬のソナタぶりに韓国ドラマブームまた来てるんじゃないですか。ちょっとこのウェーブに乗るしかないでしょ今。ちょっと韓国ドラマ見たことないなっていう人もぜひこれを機会に愛の不時着見てもらえればと思います。今回はこれで締めていこうかと思います。アルテマトークでは皆様からのお便りを募集しています。ハッシュタグアルテマトークやメールアドレスアルテマトーク @gmail.com へ番組の感想や質問、話してほしいテーマなどを気軽にお送りください。ということで今回はこれで終わろうと思います。次回は何話そうかな、誰呼ぼうかな、ちょっとふわふわしてますけど、何かしらを話しますのでよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。